聞きの放送はゴールデンボールクラッシュです。 GBC
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、はい、ゴールデンボールクラッシュ主催の中澤です。
イエーイ。
いはい、そして
メンバーの一ノ瀬一太です。
一ノ瀬さん、はい、そして
メンバーの飯塚和美です。
カッツン、はい、始まりましたね、ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、今回もね、この中澤、一ノ瀬、飯塚でお送りしたいと思います。
あれ、残りの2人は
残りの2人ですか。
あの、女性陣は
堀さんと千葉さんですね、
うん、
2人ともですね、11月に、うん、客演をします。その稽古で今回来れないということでね、うん、きっと素敵な、感動的な舞台をね、届けてくれるということで、うん、はい、今稽古で、励んでおります。
はい、
ね、もう年末ということで、
うん、
ね、どう、なんか2人ともなんかこう近況報告しようか。最近なんか
最近舞台見に行きましたよ。
おお、何見たんですか。
カセットさんの、
いつもお世話になってる、
そう、福原のね、
福原さんの、見に行って、はい、江戸川橋のあの絵空箱というところ、
ゴールデンボールクラッシュも出演した、
そう、面白かった、で、2人は見に行った。
いや、俺はね、見に行ったよ。
あ、行った、
見に行った、うのうに剣心見に行った。
いやいや、関係ねえじゃんそれ映画でしょ。
最後編、何が
最後編、
最後のなんか
もうラストのラスト、
そうそうそう、
どうだったの。
なんか包帯ぐるぐる巻きだった
師匠が
まあ、ガッチャンはどうですか。
僕本当偶然にも、うん、カセットさんの舞台の千秋楽が、うん、僕の受験日で、受験勉強してたんですけど、試験の当日だったんですよ。
あれ、かっちゃんって大学行くの、うん、
大学じゃないです資格の試験の。
へー、何の資格。
これケアマネージャーってみんなわかるかな。
わかんない
でしょ。まあ、調べてください。
介護福祉じゃないの。
あ、まあ、そういう関連ですけど、はい、
の試験をやってたのか。
そう、
千秋
楽。結果は、結果は
まだ出てない。
え、いつわかんの。
12月1日
あれでしょ、なんかコーノスとかでこう電光掲示板がパッ
て。それはだから自動車なのね、
ネットとか通知とかで、ね、
そうなんですよ。もうかっちゃんがもうずっとね、受験勉強やってて、
うん、そうです
よ。そうなんですよ。変な話、ね、音楽をちょっと置いといて、
そう
一生懸命、それはそっちだけにします。
そう
全然相手してくんなくてね。
そんなこと
ごめんね福原、ちょっとね、俺仕事が忙しくてね、
本当に
行けなかったんですよ。結構福原にもね、前々から見に来てって言われたんだけど、まあその時からもうちょっと今回無理だっつって、
うん、
ほらゴールデンにね、今まで出演してくれた役者の皆さんも出てたから、うん、ちょっと行きたかったんだけど、
はいはい、
ちょっとどうしてもね、時間がちょっと合わなくて今回見に行けなかったので、
うん、
福原またね、懲りずに誘ってくれ。
まあ、また今度ゲストにでも来ていただいて。
そうだね、
話をしてもらいましょう、うん、
そうだよね。
なんで福原さん、ぜひ次回
次回
か分かんないけど、
まあね、来てもらって。
そうですね、
はい、ね、今回のラジカフェなんですが、
はい、
大好評ラジオドラマ、
はい、
ね、一ノ瀬さん、なんか脚本なんか板についてきたね。
聞いてくださいみんな、
はいはい、
前回の放送で中澤が書くって言ってたのに、うん、3日前ぐらいに、ごめん俺書けねえから書いて。ひどいでしょ。
ひどい。
そんなことないよ。
いや、ひどいそんなことない
で言われたのが、ごめん、書けるんだったら書いてほしいんだけど、うん、で俺一人だけでやりたいんだけどっていう要望も来たから。
すごいよね。
なので、うん、まあちょっと中澤一人だけの、もう一人で喋って一人で終わってもらおうかなって思ってるので、口を書きましたんで、よかったら聞いてください
違う、まあいいや、それは後のトークコーナーで話すわ。
お願いします、
はい、それで後のトークコーナーやって、
はい、
やりますので30分、楽しんで聞いてください。
はい、
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、曲をお送りします。この間ですね、私スーパーに買い物行ったんですね。その時おばちゃんがプリント T シャツ、文字のプリント T シャツ着てました。その文字が、私印鑑忘れましたと書いてありました。グラストンで永遠の歌。
違うテレビやラジオで泣いたり笑ってるんじゃないんだ。君と出会って生きてるって感じているんだ。嬉しかったりなんだか胸が痛かったり、そういう
グラストーンで永遠の歌をお送りしました。
ゴールデンボールクラッシュプレゼンツラジカフェ。
ゴールデンラジオ劇場、爪切りはどこにあるんだ。声の出演、男中澤博之、ナレーション一ノ瀬一太でお送りいたします。
なんだ、高橋のところは女の子だったか。もう4歳になるのか。どうした、何、男の子が良かったって。いいじゃないか、女の子だったらパパと結婚するって言ってくれるんだぞ、保育園ぐらいまではな。うちなんて中学2年生の息子がいるんだけど、すっかり大人になっちまって何喋っていいかわからなくなるもんだよ。子供ができて自由な時間はなくなるけど、やっぱり楽しいもんだがな、仕事のやりがいにもつながるなあ高橋。お前にはこれからも頑張ってもらわないとな。ビールでいいよな。すいません、ビール2つ追加で。なあ健一の帰りが最近遅いんだが、塾に通ってるからでいいんだよな。そういえば健一っていつから塾に行ってるんだ。そもそも頭いいのか、うちのは。ところで我が家の爪切りはどこにあるんだっけか。おう、おかえり健一。お前塾行ってたんだよな。遅くまで勉強大変だな。いや、勉強が子供にとっての仕事だから当たり前か。でも俺が健一と同じ年の時なんて、日が沈むまで外で遊んでたのにな。そういえば爪切りってどこに。おい高橋、聞いてんのか。息子なんてものはな、自分の嫌なところばっかり似てくんだぞ。親のありがたみなんて分かってないんだ。親をしかとするんだぞ。別に親だから言ってるんじゃないぞ。大人の男の先輩としてこれからの人生でな。おい高橋、聞いてんのか。すいません、注文したハイボール来てないんだけど。なあ、子供に望むものってあるか。 俺は健康第一であってほしい。体が健康であれば人生何だってできるし、何度だってやり直せる。病弱な俺ら夫婦の子供だからこそ健康を願って名前をつけたんだよな。でもな、結局のところ健康だけでは満足できないんだな。俺は勉強もできてほしいし、親の俺を尊敬してもらいたいよ本当は。でも実際は関心がないのかもな。何とも思ってないからお見舞いに来ないのか健一は。健一、健一いいから座りなさい。いいから。じゃあ立ったままでいいから。なんで母さんのお見舞いに行かないんだ。母さん寂しがってるぞ。いや実際に聞いたわけではないんだけど、ずっと変わらず寝たまんまなんだが、母さんが目を覚ます可能性はまあ多くはないんだが、目を覚ました時に健一の顔が目の前にあったらきっと喜ぶと思うんだ。だから今度一緒にお見舞いに。おい高橋、ま、ぐちぐち言ってんじゃないよまったく。ま、親の責任なんだぞ。いいか、ちゃんと叱ってあげなきゃダメなんだよ。自分の娘が保育園の友達の顔に積み木をぶつけて謝らなかったんだろ。子供と一緒に謝りに行くのが当然だろ。わかるか、親なんだぞ。子供にとって親っていうのはな。やめよう。いや、なんでもない。やめよう。高橋、また今度にしよう。すいません、お会いそう。お前は健一の好きなところは泣き顔だと言ってたな。普通は笑顔なんだがな、最近の健一といったら能面のような感情のない顔で俺のことを見ているんだ。お前はずっと欲しがっていたよな、子供。俺は今だから言うんだけど、俺はやめよう。愚痴でも弱音でもない、本音が溢れてしまいそうだ。やめよう。この先を行ってしまったら健一のいる我が家には帰れないなあ。いつになったら目を覚ますんだ。なあ、なあ、なあ、なあ健一、母さんのことなんだが待ちなさい、最後まで聞きなさい。もう母さんと一生話すことができなくなるかもしれない。俺のことが気に食わないのは構わない。でも母さんのことは好きだろ健一。今度一緒にお見舞いに行くぞ。いいな。高橋、なあ高橋よ、夫婦ってもんはなどこまで行っても他人なんだよ。でも子供がいることによって夫 夫婦は支え合うもんなんだよ。だから子供のためでなく、パートナーのためにも生きてあげなきゃいけないんだよ。わかるか、高橋。いや、お前はまだわからんでいい。すいません。熱燗糖チョコを2つ。ケンジ、もっと近くに来いよ。ほら、母さん、ケンイチが見舞いに来てくれたから嬉しいよって、感激してるよって。どうした？照れてるのか？じゃあ母さんと二人だけで喋ればいいさ。待合室にいるから、終わったら声かけてな。あ、どうも看護師さん、この度は本当にありがとうございました。急なことでびっくりしました。家内が意識を取り戻したと聞いて、これはすぐにでも息子に会わせなきゃと思いました。家内も息子もきっと喜ぶことでしょう。息子は生き返ったと思うでしょうし、家内は息子の泣き顔を見ることになるのですから、家内は息子の泣き顔が一番好きなんです。
ゴールデンラジオ劇場、爪切りはどこにあるんだ。声の出演、男中澤博之、脚本ナレーション、私一ノ瀬一太でお送りしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
Send mail dbc at qs.oops.jp. Come on.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ。はい。ラジオドラマいかがでしたでしょうか。いや今回俺はこの作品は好きですね。
よかった。
ええ。磯野さんごめんね、今回俺すんげえもう引っ越しとかいろいろもうドッタバタで忙しくてさ、
ほんとさ3日前やめて
ごめん、純粋に書けなかったんだよもう。
いやほんとさ
忙しくて
一人だけしか出ないって大変なんだから。
いやでも、いや今回俺もうこれ演じてて、うん、非常にこう何あのハートが疲れたよね。いや本当にこのまあなんだろう、まあ男、まあおじさんがさ、うん、奥さん、息子、うん、あとは会社の部下と話すこのね、
そうそう、
対面の人が変わるっていうのは非常にこう疲れますよね。
いや今日あの書いてて、うん、あのよくあることなんですけど、タイトルが決まってないんですよいつも。
そうそうそう。
で、うん、かっちゃんと中澤にちょっと読んでもらって、うん、これタイトル決めようぜって言って、うん、なんだっけ、他に候補あったよね。
あったあった。
なんだっけ、うん、忘れた。
なんだよ。なんか玉置浩二のなんかどうのこうの
する。あ、そうだ、なんか忘れた。
あったよそれ。で、本の中の爪切りはどこにあるんだっていうのを俺言ったんだよね。
そうそうそう。そしたらくだらなくていいなと思って。
くだらないというか、なんかこうなんていうのかな、どうでも取れるというか。
うん。
うん、やっぱ始まり方が俺はすごい好きで、そこからどんどんどんどんこうちょっとシリアスになっていく感じ。こうなんかいいのかなみたいな感じでね。
あれね、じゃあ次は中澤書くよね。
書きます。
よし来た、
ね、あの今回の、この爪切りはどこにあるんだの感想お待ちしておりますあのぜひゴールデン的にもね、一ノ瀬さんにね、
一ノ瀬さん
にもね脚本家になってもらいたいって気持ちもありますから。そりゃそうですよ。で俺が演じてみたいのも一つのね面白いパターンでもあるわけじゃないですか。
そうですね。
そうやっぱりこう、はい、脚本書いて演出して役者やるって結構大変なのよ。
そっか。
そうなんですよ。
じゃあ今度ね、
はい、
書きます。
でですね、あの番組にちょっとメールが届いておりまして、
はい、
はい、ラジオネーム、匿名希望さん、
はい、
はい、ゴールデンボールクラッシュの皆さん、はじめまして。
はじめまして。
いつも会社帰りの電車の中で聞いています。
ありがとうございます。
ありがたいですね。最近仕事で部下を持つ立場になり苦戦しています。
うん、
中澤さんのような脚本を書いて演出する方は 役者さんや裏方さんの使い方が上手な人だと思います。人への伝え方がうまい方じゃありません、うん、どうやったらチームをうまく回せるのでしょうか、次回公演も楽しみにしておりますと。ありがとうございます。
いや
嬉しいね。
ありがとうございます。
はい、まあこういうね、匿名希望さんが、うん、まあ昇格したのかな、
うんうん、
で部下を持つ立場になり、どうやってチームを回してらいいかっていうことで、うん、まあ俺そんなね、うん、伝え方下手くそだからね。
いやでもこれ難しいですよね。なんかこの話を聞く限り、うん、まあ、最近になったってことはまあ中間なんですかね、
う
ん、
そうだね、上からも下からも、
そうそうそう、うん、あれって本当大変ですよね。
大変だよね。
経験とかあんの？
まあ軽く。
あ、そう、う
ん、まあ、会社とさ、またこの芸術ってちょっと違うものもあるけれども、うん、その中でもなんだろうな、共通して言えることはやっぱりあれじゃない、その情熱じゃないかな。要はその貫き通すっていうものをまずないと伝えられないんじゃないのと俺は思うけど。
でも部下に情熱を持って話すってこと、
うん、情熱を持ってとか、そのリーダーとしてこの方針だったりとか、うん、そういう組み立てを、プランニングをちゃんとして、それがやっぱりなんていうか情熱というか自分の意思っていうものをまず持たないと、うん、部下に、部下っていうか周りには伝えられないんじゃないかな。まあ脚本を書いてさ、それを見せるっていう、うん、っていうものがやっぱ基本ベースだから、それがないとさ周りの人も動けないし、あと俺の熱意とかさ、うん、脚本の一文字一文字にそういう熱がこもるから、うん、やっぱり、うん、そういうことは大事だと思うけどね。何、ちょっと俺真面目なこと言い過ぎたな。
でもいいと思いますよ。でも、まあ、あの大事なことだと思いますよね、うん、なんかこう僕が思うのは、うん、やっぱりその目標のがあって、一つのことに対してやっぱりみんなの意思が同じ方向に向いてないとダメだと思うんですよ、
うんうん、
ただそれって結構やっぱりみんなそれぞれの立場があって、ね、なかなか難しいと思うんですよね、うん、例えば、まあ、まあ会社っていうのはやっぱりそのいろいろあると思うんですよね、売り上げだったり、
う
ん、
だね、
そういうものじゃない、まあ、それが、まあ、大事にしつつ、うん、そのまあ、情熱っていうのも大事だと思うし、それのすり合わせるっていうのがすっごい大変だと思うんですよ。
そうだよね、うん、だからまああとはやっぱり人をよく見ることかな。ほら喜怒哀楽があるからさ、うん、やっぱりダメになってる時もあるし、
うん、
俺演出もやってるからさ、
うん、
まあある意味仕掛ける時もあるのよ。
例えば
この A さんは、うん、基本的にやっぱり褒めて伸びるタイプとか、
うん、
辛いことを与えて伸びるタイプってなんとなく分かるのよ、コミュニケーションで話してて、
うんうん
うん、でそこでこの時期に俺が直接怒るよりも、うん、メンバーの森律子にちょっと厳しいこと言ってもらったりとか、
うん、はいはいはい、仕掛けるわけね。
そうそうそう、そしたら俺がこうフォローするとか、逆もあるよね。俺が叱っといてメンバーにごめんかっちゃんとちょっと励ましといてとか、
はいはい、
やっぱりそういうなんだろうな、うん、ことも大事だよね。相手のこう性格を見るというか、
やっぱこう人をさ、こうなんていうの、司令塔じゃないけどこう、うん、うまく使ってチームを上げていくっていうことをやってるってことね。
うん、そうだね。やっぱりなんか犠牲しない、犠牲をやっぱりしないと無理だと思うんだよね。
ちょっとさあれだよね、ちょっと悪者にならないとうまくいかないよね、自分が。
あ、そういう時もある。
だって部下にちょっと嫌われることもしなきゃいけないわけじゃん、こっちは。
まあ大体上司なんて嫌われますからね。
そうだよね。
うん、なんかちょっと真面目になってきましたね。こうテーマがテーマだけに。
そうだね。
そうだね、うん、
でもこれってなかなか答えは出ないですよね。
出ませんよ。
出ない、うん、だってその人たちを僕たち知らないわけだし、うんうん、一概にはこうでこうね、うん、な精神論的なことを言っても解決にはなんないと思う。
けど地味にやってるのはちょっと、うん、なんちょっとだけうまく部下がやった時に缶コーヒーをおごってあげるとか、ほんのちっちゃい子だけど、はい、意外とそうやって覚えてるもんだよ。
あのね、でもそれ僕やったことあるんですけど、うん、すげえしれっとされた時にすげえショックだった
んで。だからそう、使いどころはちゃんとやんないとダメだよ。
まあまあまあ、うん、そう、アメとムチというか。
そうそうそうそう、
俺会社の前の上司でさ、
うん、
その係長がいてさ、
うん、
俺一番好きな係長だったんだけど、その係長がワンドリンクワンタイムっていう企画をね やるわけですよ。
ワンドリンクワンタイムって
飲みに行くんじゃなくて、うん、あの会社の下がコンビニだったから、うん、コンビニで買ってこのさ 地下鉄の、うん、なんかこう誰も来ないところがあるわけですよ。なんか六七七ブルースの鬼塚と前田大孫が対決してるような、
あの誰も来ないとこね。
あそこに行って立ちながらちょっと缶ビールを飲みましょうみたいなのを結構ね疲れてる時とかに誘ってくれるわけよ、笑顔で。
へえ、
それすごい良かったんだよね。
じゃあ1本で終わってもうさらっと終わる
の？もうさらっと終わるの。
へえ。
でその係長がファミリーマートとかのビニール袋に、うん、5本ぐらい缶を入れて、うん、カバンに入れて帰るの。
え、ごめん、それがよく分か
る。いやだからもね、持ち帰りちゃんとしてね。
あ、持ち帰りして。あ、そう、でもなんとなく分かります、それ、
うん、
いいなっていうのは。なんかやっぱり上の人がちょっと羽目を外す、まあ、ちっちゃいことでいいんですけど羽目を外してくれたりするとちょっとこっちとして安心するっていうか。
安心する、するする、うん。
でまた飲み屋とかじゃなくてちょっとだけ本当ワンブレイクしようぜみたいな感じで、うん、でも飲みだからちょっとこう本音も入ったりして、うん、ですぐ帰れるみたいな感じがすごい良かったんだよね。
ちょっとそれ匿名希望さんちょっと真似してもいいんじゃないですか、これ。
ワンドリンクワンタイム、
うん、うん、
はいね、
うん、これはもう時間尽きないですね、この話してたら。
そうだね、
うん、
はい、そういうわけで、ゴールデンボールクラッシュのこのラジカフェではね、こういったもう何でもいいので質問、だったり、あと中澤のここを直してほしいとか、もちろん、ラジオドラマのね、感想とかもうメールでお待ちしてますので、
はい
はい、どんどん送ってください。よろしくお願いします。はい、エンディングの時間になってしまいました、
はい、
ということでここでメンバーの客演情報です、まずはメンバーの森律子ですね、
はい、
が客演いたします。音作002ストーリーシンクロライブイベントボイス、2014年11月14日金曜日と、15日土曜日の2日間の公演になります、はい、場所が原宿ストロボカフェでお送りします。ということでこちらはホームページのね、ニュースページに載ってますので、
はい、
ゴールデンのね、
はい
はい、ぜひ見に行ってください、皆さん、
はい、
よろしくお願いします。
ということ
で次は、メンバー千葉綾乃の客演情報、
はい、
勝田かな、うん、勝田演劇事務所プロデュース、
うん、
ヘッダーガーブラー上演って読むのかな、これ上祭、情けに炎と書いて、
お
ね、2014年11月27日から30日、場所が日暮里 D 倉庫、ね、詳しくは、勝田演劇事務所で検索してねということで、千葉さんから今メールが届きました。
今、ね、
はい、今届きました、うん、なのでこちらのね2公演ぜひ、チェックして、見に行ってください。お願いします。
森さんが出る音作、
うん、
今回どういうのをやるかわからないんですけど、
はいはい、
前回見に行ったんですけれども、
はいはい、
なんかお芝居と音楽と映像が、うん、リアルタイムでもう全部シンクロしてやってたんですよ、うん、結構新鮮、斬新で、
うん、タイトル通りな、
タイトル通りな。で、まあ、今回どうやるのか分かんないですけど、うん、まあ、ちょっと楽しみだなと思って。
そうですね、
見に行こうと思うんですけど、かっちゃんと中澤、
行きますよ、
行きますよ、
行きます、
行く行く、
本当に。
なんでそんな疑うんだよ。
カセットは来なかったのに。
いや、それは試験だ、
カセット
は試験終わりましたから、
忙しかったんですよ。
そうか、
はい、
ね、見に行きますよ、
はい、
ぜひリスナーのみんなもね、
うん、
2人の演技、見に行ってあげてください。お願いします、
お願いします、
ね、かっちゃん、はい、まず試験お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
年末もう心よく飲めるね。
そうですね、もう開放感が半端ないですね。
本当に
本当に、
その開放感な、何をやってんの今。
今、
うん、
最近24を見出しました。
ギターギターギターやれよ、ギターやれよ。
じゃあ今日ちょっと久しぶりに、
うん、
ちょっと機材つけてやったら、
うん、はい、そういうわけで皆さん、番組のですね。いやいや、かっちゃんでもよかったよ、
うん、
よかった、本当肌もツヤツヤだもん、
うん、
マイナス5歳肌になってるもん。
本当ですか。
大丈夫大丈夫。
本当ですか。うん、
これでギターもね、24もいっぱい見て、
ね、うん、ね、24もリアルタイムで覚えてますからね。
ジャック・バウアーでしょ。
ジャック・バウアー。
全然今上手くないけどね。ジャック・バウアーからいろいろ吸収してください。
そうですね。
はい。というわけで、今回のお相手は私、主催中澤と
一ノ瀬と
飯塚克美でした。
せーの、
バイバーイ。
バイバーイ。